皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクしたいという番組です。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、どうもこんにちは。
先生、この時期になりますとずっと過去3年ぐらいシリーズで、いつも先生はワシントンに行かれてて、経済のこう会議に出られているということで、先週ですか、ワシントン行ってこられたんで、そのアメリカの最新の経済の動きについて、お話しいただきたいんですけれども、
毎年11月にですね、このエコノミストの会合が、全米のエコノミストが集まる会議がワシントン DC であって、私は2004年銀行のねワシントンの所長だった時にメンバーにしてもらってですね、以来ずっとですね、日本に戻ってきてからもね、年3回やってるんだけども、11月の会合だけはですね、欠かさずにですね出てるんですね。で、各分野の民間のエコノミストがそれぞれの 分野をですね、短い時間だけど、プレゼンして、でディスカッションして、ポンポンやっていくというのを、2日間やるんですよ。
2日間っていうのは相当ね、濃い内容ですね。
結構ねタフなんですけどもね、でも自分のアメリカ経済金融に関するね、見方をいっぺんにこのなんていうのかな、ブレッシュアップできるんでね、欠かさずに参加してるんですけどね、今回面白かったのはですね、一つはゲストで登場したのがですね、今いろいろと騒がしてるですね、ウーバーと、あそこのチーフエコノミストが出てきて、でね、チーフエコノミストすごいんですね。大学でハーバードでですね、PhD、博士号を取ったエコノミストなんですね。で、そういう人を雇ってですね、チーフエコノミストであると同時に、何だったっけな、ダイレクターとしてですね、ウーバーからのが集めるデータのですね、さまざまな分析、なんかもですねやって、経営の戦略にも関与してるんですね。その辺のなんていうのかな、知的な分析力に対するですね、ビジネスのですね、なんて活用というかですね、その辺がちょっと日本のですね、ベンチャーなんかとですね、相当こうちょっと質および量的に違う感じがあってですね、でテーマはね、いわゆるそのウーバーが一つ代表されてるんだけど、プラットフォームビジネスというですね、
そうですね。
だからウーバー自身は別にタクシー会社じゃなくて、車も何も保有してないんだけども、インターネットのサイト上でですね、車乗りたいという人と、運転してお金もらいたいという人をマッチングさせてですね、非常に効率よくですね、その移動というサービスをですね、提供していると。でこれがいろんなところで世界起こってきてですね、例えばアマゾンだって、自分で在庫を持って売ってるっていう面もあるけれども、アマゾンにいろんな店が、出してですね、自前で売ってる部分があるわけで、あれ一種のプラットフォームビジネスですね。でそういうのがものすごい勢いで日本でもアメリカそれから中国でもですね、起こってきて、世界の市場を席巻し始めてるんだけど、その点日本のですねプラットフォームビジネスっていうのはですね、ちょっとかなりですね弱いじゃないか。
プラットフォームビジネスって、僕はあんまり知識ないんですけど、ある程度本で読んでる程度でなんですけども、例えばウーバーの場合は、例えば IoT で、ここ今車乗りたいっていう、例えばここでクラウドかなんかでね、でつながって、それをマッチングできるというシステムでね、
マッチングですね、
マッチングでやると、でプラットフォームというのはいろんな、アクターってその人がこうね、
そこに参加してて
、トランスポーテーションのみならず、製造から全部こう、幅広くつながっていくというか、製造のコンセプトからすべてがこう、プラットフォーム一体化するというね、さまざまな方がそこに出てくる、
そのプラットフォームを提供してるのが Uber ですよね。でだからウーバーというのはある意味では情報しか提供してないですよね。そうでしょ。でもその情報がバリュー価値をね、企業としての利益を生んでると、そういうものですよね。 で、アマゾンだってそういうところあるわけですよ。
そうですね。ね、
今はアメリカでは、やっぱり、通常の小売りの、うん、スーパーマーケットやなんかがね、
うん、
アマゾンにどんどんこう席巻されてるようなところがあって、うん、全米で最大の、リテールっていうと、うん、ウォルマートとありますけどね、うん、
ウォルマートね、
まだまだウォルマートの方が巨大なんだけれども、うん、ね、ウォルマートもですねオンラインのですね、うん、ショッピングに乗り出すというようなですね、うん、動きがあってですね、
うん、
で日本だって僕はやっぱりアマゾンとはずいぶん使っちゃってるわけですよ僕たち、
ね、
ね、本買うのももう今時アマゾンだし、で日本でそれにルイスタモノってのは楽天ってあるわけですよね、
うん、
でもやっぱりそのグローバルな展開とかですね、うん、日本市場においてだってその規模とかねシェアとかね、うん、なんかちょっと向こうがアマゾンっていうと、まあ、楽天はなんていうか、うん、鴨川ぐらいな程度のですね、
下がりますよね、
うん、まあ30
年ぐらい前、まあ、ジャパンズナンバーワンとかね、うん、言われた時代、僕らが大学出た時代で、ね、うん、その時、まあ、日本の製造業っていうかその最先端のものは最高と思ったのに、うん、まあ、アメリカもねどちらかというと車用産業みたいなイメージがあったのに、
80年代はね、
80年代ね、うん、ここに来て圧倒的にアメリカのね、
うん、
まあ、アップルにしてみてもアウトソーシングで全部いろんなところが持ってきたり、うん、あるいはもう一歩進んで完全に AI のね、
うん、
まあ、アメリカが牛耳ったと、
うん、
でイギリスのアームスフォーリングって言うんですか、うん、それを孫正義社長がね、
うん、
うまく、まあ、利用されるというかね、うん、あれって、そこが救われたところでね、
うん、
もしそれがなければ、うん、圧倒的にね、うん、日本のそのイノベーションの、遅れが出たところなんですけどね、
うん。それで、ただ日本は今でもね、例えば自動車に関してはね、
うん、
トヨタ、ホンダ、まあ、日産、まあ、ルノーとあれしてるけど、
うん、
まあ、世界的に非常にグローバルなね、大きなシェア持ってるわけで、
うん、
ただ自動車でも大きな変更が、変革、イノベーションが起ころうとしてるわけで、
うん、
一つはEV、
うん、
電気自動車へのシフトがね、
う
ん、
そうです
ね、まあ、どのぐらい の速度で進むかまだよくわからないんだけど、
うんう
ん、もしかしたら急速に進みそうと。ね、それからもう一つはやっぱりロボットカーですよね。
そうですね。
ロボットカー。
うん、
で、当然ロボットカーは人工知能。
そうですね。
搭載してですね。うん、もう人間の代わりにね、やってくれると、うん。僕は早くそういうのを買いたいなと思うんだけれども。
うん、
ただ、このことがですね、自動車というビジネスを、自動車メーカーというビジネスをですね、やっぱり激変させてしまうかもしれないと。
いや、絶対そうだと思う。
というかというと、自動車というものはですね、うん、今まで、自家用車っていうのは買って、
うん、
使わないときにはガラージに置いといて、
うん、
使うときだけ乗るというね、
うん、
ああいう感じのものがですね、うん、もしかしたらそんな必要なくって、もうものすごい規模で、いわゆるそのライドシェアリング、
うん、
ね、みんなで共有して使うというですね、もので、つまり私的な所有物としての自動車というよりも、一種の公共交通インフラのようなものになってしまうじゃないかと。う
ん、その通りですね、それに関してね、今、若者がね、物欲がなくなって車を買わないようになってきたでしょ、
うん、
で車を売るためにはね、今おっしゃったようにその、まあ、お金持ってる人がすごい車をね24時間フルに活動できるようなね、ウーバーもそうですけれども、うん、IoT についてそれでやっと車を売れるっていうかね、
うん、
ここに来てね急速にイノベーション進んだような気がするんですね、うん、特に車においてはね、うん、だからある何かがあと入ったら急に圧倒的に市が占めるというのは僕 IoT かなと思ってて、
うんうん、
人工知能もそうですけれども、うん、その背景にはねやっぱり何ていうのかな、その今の世代のミレニアム世代の欲がね、物欲なり、
うん、
そういう価値観が変わったということが大きいと思うんですけどね。
うんうん、まあ、極端なことを言う人はですね、
うん、
そういう自動車っていうのを所有する時代から、
うん、
もうシェアリングする時代に変わることによってですね、うん、そうすると、まあ、自動車っていうのは大体アメリカなんかでもそうだけれども、
うん、
家庭に平均2台持ってるけれども、
うん、
乗ってる時間って結構少なくって、
うん、
自動車の例えば 90% 以上の時間はですね、
うん、
実は道とかガレージにですね置かれてる状態だって言われるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
でもそれが そういうライドシェアリングがねものすごく普及すると、うん、自動車の販売台数が激減するんじゃないかってことを言って、うん、そうすると日本世界の、ね、自動車業界の中でね生き残れるのはさらにこう絞り込まれというようなことを言う人もいるんだけど、うん、それはねちょっと待てよと思って、うん、おそらくそういうシェアリングされる部分とね、うん、それでも人間っていうのはやっぱり所有欲があって、
う
んね、自分の自動車であると、
うん、
でそれが人工知能を持ってて、うんで自分で名前つけて、うんね、例えば花子とか名付けてですね、うん、でその自分のお抱え運転手のような感じでですね、うん、車と付き合っていくという、うん、そういうねやっぱり所有欲ってあるんだと思うんで、うん、おそらく両方にシェアリングとそれから所有される車って、うん、ある程度ですねこう2つに分かれていくんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。そこで完全にその需要がね生み出される新しい形のイノベーション需要が生み出されるということで、うんまあ、よく、まあ、懸念されているのは、それが進むほどに人間の考える能力がなくなるとかね、
うん、
運動しなくなるとかね、
うん、
全部足りてしまうというそのネガティブな面があってね、うん、長い目で見たら人類はそれで滅びるまでいかないけれども、うん、人類がこれ以上伸びないようになってしまう可能性も出てきたりってね。
そう、
いや、まあ、僕はね、そうは、うん、まあ言われてる僕はそう思わないんだけどね、うん、そうは言われてそうだったら人間しかできない何かを求め出してね、
うん
それ以上に人間は賢くなると思うんですね、うんうん、当然 AI よりかね、うん、そういう、うんIoT よりか、
うん、いやそれは僕はもうその点に関しては楽観的でね、
うん、
別に自動車運転する時間が減ってもですね、うん、その分ね例えばその間本読んでね、うん、自動車の中でね物考えてるとかですね、うんうん、いや他でもあるいは運動する量は減ってもですね、うん、その代わり空いた時間ですねスポーツジム行って運動してるとかですね、うん、それも全然問題ない
と思う。そこがねAI を奴隷にする人間か、うん、AI に奴隷にされる人間かでね、うん、会社に入っても、まあ、会社の寿命も短くなってくるんでね、うん、AI が出て登場によって、うん、それを会社の中で使いこなすか、うん、使われるかどうかによってね、うん、格差が生まれると思うんですけどね。
そうですよ。まあ、だから今進んでいるイノベーションね、うんまあ、一つはロボットか、
うん
まあ、同時に AI か、ね
うん、
あるいは、まあ、その他一般的な IT 技術の普及によってですね、
うん、
もうすでに工場の労働者っていうのはもう随分機械に置き換わっちゃったじゃないですか、
うん
ね、ところが今はホワイトカラーのですね、うん事務的な労働がですね、
うん、
急速にですね、うん、ここ20年ぐらい、
うん、
AIというか、まあ、機械に置き換わっていると、
うん、
でそのことがですね、まあ、所得格差の拡大にねつながるんだっていう問題はね、まあ、やっぱり同時に起きてきて、
うん
これは非常に新しい問題で非常にね次資本主義はどういう段階に変わっていくのっていうようなことを考えるときにですね、
うんうんうん、
面白いんですけどね。
今まではレーバーの段階だったのがそれがプロフェッショナルの段階に AI が入ってきて、うん、それをどうしようっていうことに、まあ、なってくるかと思うんですけどね、うんうんまあ、本日のテーマはアメリカでの、まあ、エコノミストの会議ですけれども、うんうんまあ、前半はウーバーで、うんそういうことを中心になったんですけども、うんまあ、後半も引き続きですね、うんアメリカのエコノミストの会議についていろいろとお話をお伺いしたいんですけども、
はいはい、そうしましょう、
はい、まだ少し時間あるんですけどもこれもシリーズでね、まあ、僕が知る限り 3,4 年いつもこの11月に来ていただいてるんで、
うんうん
まあ、あえてシリーズで僕過去の数年前に話されたお話を検証というか、
うん、
変だけど聞きたいなってちょっと思ったりしてるんですけどね、
うんうん、なんか間違ってること言ってるかない
やいやいやだけどそれがトレンドでやっぱりそんな大きくない会議に出てそこに発表もされて、
うん、
そしていろんな意見交換するということは、うんまあ、大学の先生にとっても生徒にとっても学生にとっても非常にいいことだと思うんですけども、うん、ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。